休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまの時間11時ちょうどです。一般質問を続けます。質問順3番2番高橋綾夫議員。
はい、2番高橋です。
高橋綾夫議員に質問事項1についての1回目の質問を許します。なお、ごめんなさい、すいません。その前に、10番半沢議員より、午後1時から通院のために早退の届けが出ておりますので、これを許します。すいませんでした。続けてください。
はい、それでは、質問状に沿って質問させていただきます。偶然最初の質問が先ほどの南雲議員とほぼ同じ質問状になりますが、また私のちょっと違う視点から質問させていただきたいと思います。表題、民族資料館と公民館運営の指定管理者移行方針の再検討をということで、町は歴史民族資料館を25年度から、また公民館は26年度から運営を指定管理者に移行する方針を出しています。また議会も平成19年3月議会で歴史民族資料館を指定管理に移行させる条例、移行できる条例を可決しています。しかしながら現在、先ほどの南雲議員の話にもありましたように、地方自治体で指定管理に適す業務と適さない業務の見直しや指定管理制度そのものを見直す動きがあります。そういった流れの中、公共性の高いこれら2つの施設運営を急いで指定管理に出すのを立ち止まり、まちづくり基本条例に沿って町民としっかり議論を行ってから決めるべきと思いますが、いかがでしょうか。町長に伺います。1回目の質問終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
歴史民俗資料館につきましては、すでに指定管理者制度を導入できる条例改正が終わっていること、また平成22年度に策定いたしました湯沢町総合計画における戦略の一つとして指定管理者制度の活用を挙げていることなどから、指定管理者移行への作業を進めているところであります。また湯沢町公民館につきましては、指定管理者制度の本来の目的である公の施設の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときに活用できる制度を認識した上で、慎重な協議、検討を行うとともに、町民の皆様への周知を図りたいと思っております。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目の質問させていただきます。まあ、最初の質問の中で、19年3月議会で指定管理に移行できるという条例が議会で採決された。これは湯沢町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例、これが3月27日に可決されているのかな、いると思います。その中に、民族資料館、これが行う事業として第4条に、郷土の考古歴史芸術民族等に関する資料の収集展示及び保管で、括弧2で民族資料の調査研究に関することで、括弧3でその他教育委員会が必要と認める事業とあります。そして、9条、その条例の第9条に、資料館の管理及び運営を指定管理者に委託することができると定め、そして10条にその管理受託者、つまり指定管理者に資料館の管理を行わせる業務はということで、管理を行わせることができる業務として1番資料館の利用の許可に関する業務、2番資料館の運営に関する業務、3番資料館の施設設備等の維持管理に関する業務、 そして4番に教育委員会が必要と認める業務というふうになっています。つまりどう普通に考えますと、これ指定管理者に任せられる業務というのは業務の中に文化財の保管や調査研究、こういったものはやはり入ってないように私は考えます。ところがそれがですね、町が来春指定管理に移行するにあたって10月に確かに最初に総分の委員会で湯沢町歴史民俗資料館かっこ雪国館の指定管理者募集要項、それと湯沢町歴史民俗資料館かっこ雪国館指定管理業務基準書の案が示されました。そしてその中で委員会で様々な意見が出され若干修正されました。しかしながら、まあその業務基準書の中に雪国館の運営に関する業務、そこの中にですね、文化財等の収蔵品の管理活用、そして調査研究で文書の管理保存、なんか施設の運営とはなんか違う、本来やはり町が直轄で教育委員会が行うべきと思われるものが強引と思われるような感じでこの中に入っています。まあ、先ほど町長が来春指定管理は予定通り移行する、そしてまた管理業務の見直しもこれから考えていくような答弁がありましたが、ぜひこの設置及び管理する管理に関する条例に沿って、そして第4条に挙げているものはやはり今まで通り町直轄教育委員会できちっとやり、そして建物の管理ですか、まあもし指定管理に出すのであれば本当に建物とか資料館の運営、ごく普通に考える運営のみを出すような形、そういった考え方に今一度再検討していただきたいと思いますが、町長の考えをお聞かせください。
高橋議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
まあ私自身今ほど高橋議員が言われたような形で、指定管理者制度に移行するんだろうというふうに思っておりますし、それからまたそういう方向で行くことを確認をした中で、方向を決めたいと思います。おります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、じゃあ3回目の質問で、それでは11月に総分の委員会で担当課から提示されたこの指定管理 業務基準書というのはきちっと見直すと、そういう方向で町長から指示が出される、担当課の方に出されるということでいうふうに私が今回のこの答弁捉えてよろしいんでしょうか。3回目の質問です。
高橋議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
まあ、先ほども南雲議員からも、それから今高橋議員からも言われているわけでありますので教育委員会の方できちっと精査をした中でやらせていただきたいと思います。終わります。
高橋議員に質問事項2の1回目の質問を許します。
はい、2の1回目に移る前にちょこっとだけ、この民族資料館の中に文化財多くあり、そしてまた確か乗田跡地の建物にも文化財が保管されていると聞いています。ぜひそういった 湯沢町の大事な歴史文化財、これが散逸したり破損したりしないような対策をしっかり取った上で、そしてこれらには先ほどの話の中にもありましたように、文化財保護審議会、歴史民俗資料館運営委員会、教育委員会等がありますので、ぜひその中でしっかりと検討して物事を進めていただきたいということを要望して次に移ります。それでは2番の表題、防災協定括弧避難住民相互受け入れ協定先の選定と締結をということで質問させていただきます。原子力規制委員会により、柏崎刈羽原子力発電所に過酷な事故が発生した場合の放射性物質拡散予測が出されました。それによると、事故から1週間の総被曝量が100ミリシーベルトを超える地域に十日町市や魚沼市が入っています。当湯沢町は入っていませんが、可能性が低くても万一同種の事故が発生した場合、当庁でも当然住民は自主避難を始めると思います。町民の安心安全対策として、町民が迷わず自主避難できる避難住民相互受け入れ協定先を選定し、協定を締結してはいかがと思いますが、町長の考えを伺います。1回目の質問終わります。
高橋議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
柏崎刈羽原子力発電所で過酷な事故を想定をし、県内30市町村で組織する原子力安全対策に関する研究会において11月2日に実効性のある避難計画暫定版を策定いたしました。この避難計画の中で、放射性物質拡散予測に基づき避難方法、方向または避難者の受け入れなどについても研究することとなっており、県全体で検討しているところであります。湯沢町も他の自治体と被災者の一時収容等の協定は締結しておりますが、県内の検討状況を見た中でどのような対応をすべきかを考えてまいります。ただ町民の自主避難でありますが、自らの判断での避難は相手側が混乱いたしますので、町と受け入れ側との協議の後避難するという方向になろうかと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。高橋議員に2回目の質問を許します。
はい、県の対応等を考えてこれからやっていくということだと思うんですけども、総務課から一応松伏町との防災協定、この中にも被災町民の受け入れということが入っているということで、これを伺ったときに昨年の震災を教訓にぜひこれを入れたいということで、なんか行政の方で入れていただいたということなんで、すごくこれはいいことだと思うんです。ただ松伏町との災害援助協定、また秋田県の湯沢市との協定なんかもやはりちょっと放射能に対する対応としては適さないようなというのが、今町長がおっしゃられたように被災町民という定義が、じゃあ自主避難、実際放射能でこの地域が汚染されたり、この町民が放射能を浴びた場合は被災者になると思うんですけど、放射能がどんどん近づいてきている中で自主避難する人を被災者として見れるかというと多分見れないと思うんです。ですから現状ではじゃあその放射能の拡散というか被爆を恐れて自主的に避難するときに、じゃあ現在の防災協定先に 避難できるかというと、やはりそういう状態ではない。で、確かにいろんなところの研究結果とか方向性を出した中でもって、町もそれに対応していくということも大事なんですけど、やはり町民の安心安全を考えたら、ほとんどこの事故の確率というのはものすごく低いと思います。ただやはり待って行うのではなく、やっぱり一歩進んで、ぜひやって少しずつ準備をしていただきたい。そんなふうに思うんですが、町長の考えをお聞かせください。
高橋議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。
まあ、熊や猿に追っかけられるのと違って、放射能は見えませんので、本当に、どうすればいいのかと、こういうことになろうかと思います。ただ、まあ、そういう中で、この湯沢町議会の皆さんからは、再稼働を反対というような議決もしていただいておりますし、私自身もわけのわからないうちに、全国24の再稼働というか、原発全廃の24の中に入っているようですし、それから新潟県内30市町村の中で1人だけ再稼働反対ということで言われております。ただ、まあ、今ほど高橋議員が心配しているようなことが起こらないようにするには、やはり元を立つということだろうと思いますので、まあ、今後ともそういう気持ちで対応していきたいと思いますし、まあ、もしもの時はどうするかということも真剣にみんなで協議をし、速やかに移動できるというようなことを、移動できるというか、まあ、避難できるというようなことを、やはり真剣に考えて決めておいた方が町民の皆さんが安心するだろうと思います。
町長の答弁が終わりました。
その課長あれ松伏町か松伏町か市だよね。
松伏町ですので、はい、ぜひ、名前を間違えないようにこれからもしていっていきたいと思います。それでは高橋議員に3回目の質問を許します。
はい、大変失礼いたしました。埼玉県松伏町だそうです。はい、まあ大変町長からも前向きな答弁いただいたと思います。本当に我が町は町長の一人決断、そして議会が先頭に立って、まあ、議会も県内では先頭に立って、まあ、全国で先頭に立って、原発の再稼働反対の議決をし、それがやはり全国にある種の、情報発信なり、この町の姿勢を発信できたと思っております。まあ、ちょっとさ時間があるもんですから、ちょっと補足的に言います、話させていただくと、まあ、先ほどの放射能の拡散予測ですね。これが一体どういう形でもって拡散予測がシミュレーションされたかというと、これは大変なんか雑なものらしいです。地形はほとんど考慮せず、そして気象条件も簡略した中での結果だそうです。普通にその中で100、じゃあ1週間に100ミリシーベルトってどれくらいかっていうと、これは一般人が100年間に許される線量だそうです。そして国際放射線防護委員会が緊急時の暫定的な被曝線量の低減目標が年間で20ミリ。現在の福島原発の作業に携わっている人たちは確かこれを基準に作業されていると思います。そして先ほどは、まあ、1週間に100ミリシーベルトというのが、まあ、シミュレーションで魚沼市十日町まで来たわけなんですけど、じゃあこれをじゃあ、10日間とか2週間にした場合は、まあ、あそこまで来て壁があってそこで止まるわけじゃなく、まあ、ほぼ確実に、湯沢にいる人もある程度の被曝は覚悟しなくちゃいけない。そうなると、 やはり特に子どもがいる家庭等はもう事故発生直後から避難という自主避難を考えると思います。もちろんその時にはきっと行政機能も一時移転するということにもなりかねないと思います。やはりこれから一度決めた災害援助協定ですけど、この辺のついても今後協定先と放射能に関したことをお互いもうちょっと考えて研究して話し合って協定内容も若干詰めていっていただきたいと思いますが、最後3回目の質問です。
高橋議員の3回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。はい、町長。松伏町になりますと、いずれにしろどちらから来ても放射能の関係は気流の関係で回っていくだろうと思います。ただ私は秋田県の湯沢市と協定をしたのは、やはり山形秋田は原発がないというようなことから仲良くさせてもらいたいなということで協定させてもらっております。その辺についてどういう形で今後もしもの時はどうしたらいいのかというようなことについては、またお互いに詰めていく必要があるだろうとこういうふうに思います。おります。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして2番高橋議員の一般質問を終わります。